はい、フリートーク。
いやーね、先週もいろんなことがありました。
いやー、いろんなことがね、多々ありましたね。うん。
ね、もう、時間が足りない。
ねえ。
うん。
もういろんなことがあってね、もう。ねえ。
なんかありました？
まあ単純に仕事忙しいっていう感じで。そうね。まあ。
なるほど。
終わりますか。
今週。
はい。
は、ストレイチルドレン発売しますよ。
おー。ストレイチルドレンは楽しみ。
さすがにやるかな。
さすがにやりますね。うん。
まあ、あとは、ね、RTA in Japan とかね、見てね。
うん。なんか、まあ、ゲーム。ロマサガ2のリメイクを。
はい。
まあまあやってて。
うん。
なんかそろそろもういいかなって思って、クリアしようかなって思って。結構ゆっくりやってたんですけど。
うん。
なんかその、まあ普通の難易度でずっとやってたんですよね。で、うん、まあ別にそんなにその、なんだろう。それぞれの七英雄撃破はそんなに別にし、苦戦とかもなくって、
うん、
ゴリ押しでいける感じでやってたんですけど、
うん、
なんかラスボスが普通に強くて急にめっちゃ負けて、
うん、
なんかびっくりしました。あ、令和のゲームじゃないのかと思って、なんかはい、あ、もっとちゃんと鍛えないとダメかと思って、
うん、
なんか、普通に行けると思ってたから、なんか、取らないといけない陣形とか取ってないし、多分、どうしようって思って。
なるほど。
固形頭陣とか強かったじゃないですか。
なんとなく覚えてます。虎の穴の陣とか言って。
そうそうそう。全員行動が一番遅くなる代わりに防御力が一番高いみたいな。
はいはいはいはいはい。
確かそうなんすけど、それ撮ってないんですよね。ラピッドストリーム、全員行動が一番早くなるやつでゴリ押しでいけると思ったんで。
なるほど。
あ、思ったよりラスボス苦戦してて、あ、どうしようって今さらね、鍛えたらまあ、いけるそうだけど、っていう最近ですわ。
おぉ。いいですね。
はい。はい、まあまあ、ゲームは楽しんでおります。
はい。なるほど。
はい。あと、そう、年賀状とかをね、なんか、私一応作ってるんですけど。
うん。
今年、普通に忙しくて、作るの全然忘れたまま、なんか、だいたい24とか5までに出せばいいみたいなのあるじゃないですか。
うん。
1月1日に着くために、みたいな。
うんうん、
なんか、それを、こないだ土日で作ればよかったけど、全然そんなことを忘れるくらいには、なんか、忙しかった、余裕がなかったりする感じですね。
いや
はい。
もうその忙しいのは落ち着いたんですか？
いやー、まだ、っていうかなんかずっと、と忙しい感じ。
あら。
はい。もしこまんは忙しいですか、今の時期。今の時期っていうか、最近？
先週はね、忙しかった。なんか今週じゃないよ、今月、全土曜日出勤してたからね。
おー、偉いです、ね。
まあ、家でだけど、仕事してたから。
うん。うん。
まあ、長くて3、4時間とかだけど、うん。
うん。
平日取りこぼした分をちょっとやるみたいなのずっと続いてて。
はいはいはい。
まあ、やっとそれは落ち着いたっすね、今日は。
うん。
そう、先週まで忙しかった。
え、なんか。
4時かな？
なんか最近普通に仕事と責任増えて、なんか。
給料は増えないのに？
そうそうそう。そうなんですよ。そうそうそうそう。だからそれがなんか、いやでも、いや俺がやんないと結局終わんないしな、みたいな。なんか。やんないと終わんないからやるしかないか、みたいな。なんか、そんな感じに常になってて。みたいなね。誰かやってくれるわけでもないしな、みたいな。うん、
なるほど。
うん、
あれ、朝日さんなんか、ちょっと前に忙しくない部署に移ったみたいなのなかったっけ？あれ逆だっけ？
いや、それは違うかも。
なんか移動したとかしてないとかみたいな、なんか2年ぐらい前？
ああ。2年前。2年前はですね、めっちゃ忙しいところに変わった時だと思います。
ああ。今もそこ？
そこなんすけど、なんかちょっと仕事が変わっ、まあ、ちょっと別の仕事してくれみたいな話になって、それで責任、同じところにはいるんですけど、なんかそれで仕事と責任が増えたみたいな感じになっちゃって。
なるほど。
はい。で、まあ、前は、まあ、ヒラだったのがヒラじゃなくなったんですよ、はっきり言うと。
お！出世。
まあ、給料は増えてないんですけど
。ああ、手当もなし。
そう。まあまあまあ、この辺はまあ、ちょっとぼかします。まあ、ぼかせてないけど。まあ、で、まあ、まあ別にそれはいいんですけど、でもなんていうか、やっぱ責任あると、まあ自分のことだけやってやいいかではなんかなくなってきて、うん、ああなんか、その、なあ、責任感なんだろう。ああまあ、他の人にやってくれとも、なんていうか、言えんし、なんか自分がやらん、まあ自分がやんないといけないのは前からだったんですけど、でもなんかそれが強くなった感じ。
おー。
なんか最終的に巻き取ったりしないといけないポジションが自分みたいな、なんていうか。
ああ。
まあ、実際、そうでもないんですけど、まあ、この辺はちょっとぼかすんですけど、でもなんかそういう意識にはなりつつあるな、みたいな、なんか。
なるほど。
ってなって、あ、なんかこれが、ちょっと年取る、というか責任が増えるってことか、ってなんかね、ちょっと思いました。
おぉ。
はい。
その変化は、こう、望んだことですか？
いやー、なんか勝手になったみたいな。なんか望んでないはずだけど、でもどうなんすかね。いや、なんか、同じことやっててもつまんなかったな、みたいな気持ちもあるし。
なるほどね。なんか、
まあ、どっちもありますよね。いや、大変なのは嫌だけど、でも同じことずっとやっててもつまんないな、みたいな気持ちも確かにあって。うん、まあ、
はいはいはい、
どっちもどっちかなっていうのは正直ある。
うん、なるほど。
うん。
ありがとうございます。
はい。久しぶりになんかこういう話したな。
サラリーマン、明日さん。
うん。
2024。
いや、もう2024年もう終わりですよ。
終わりますね。
そうなんだ。全然そんな感じしないけど。
あ、だって今年最後のジャンダンですよ。
実はね、そうそう。まあ来週、今週は合併号だったんで本編。来週はありません。はい。
はい。
うん。なんか、どうでしたか今年の総括。ジャンダン的になのか、自分的になのか。どっちもいいですけど。
ジャンダン的には、なんかまあ首の皮一枚で繋がったな、みたいな。
そうですね。いや、うまいこと言いますね。っていうか。なんかニュアンスわかるわ。
いや、もうジャンダン的には、もう10年やったら終わろうって決めたことによって今やれてます。
それはあるかもな。
それがなかったら、もうなんか、もう、バツッとね、やめてた気がする。もうええやろ、つって。
ね。
あったら、あと45回ぐらい、になると思うんですけど。駆け抜けていきましょう。
はい。
イベントとかのことは考えられません。全く。
そんな話あったな。
まあ、やれたら、いいなという気持ちがなくはないですけど。
はい。
と、まあね、プライベートというか、ね、ジャンダー以外のこと関してはね、もう、まあ、いろいろありましたね。
おー、まあまあ、おしくまん特にそうか。
転職。なんか、私、今年で、この間誕生日で41になったんですけど。
はい。
まあ多分、ジャンダン始めた頃は32、3とか。
まあまあ、そういうことですよね。10年。
すごいですね。うん。ね。
いや、思うのは、10年経ってば、そりゃ人は変わるわ、みたいな、なんか。
そうですね。
うん。
で、今年、どうも役年だったっぽいですよね。
ああ、ほうほうほう。
翻訳です、翻訳。
はいはいはいはい。よくわからんシステムね。
そう。
うん。
まあ、言われてみれば、そうだったのか、みたいな気もしつつ。
うん。
まあでも、サクッと転職決まったし、そんなに、うん、そんなに役感ある一年ではなかった気も、するし、
うん。
なんか、それと、誕生日、です、みたいな、こう言ったときに、
うん、
なんか、ああ、ようやくじゃ翻訳終わるんだね、みたいな話をされて、
うん。
ほぼこの一年翻訳であることを、別に意識せずに過ごしていたので。
ああ、それがまあ一番いいっすよ。
うん、そう。もう実質ゼロ円みたいなことですよ。
受ける。
いやっていう感じですかね。
いや、ありがとうございます。うん、私も、なんか、今年はまあ、まあそうやって仕事なんか、少し前からなぜか大変になったけど、まあなんとかやれてるんで、
うん、
いい年だったんじゃないのかなって思ってます。
お、
うんうん。おしくまんは、
はい。
年を取るということに対して前向きですか？
ああ、まあ、あんまし、悲観的でもないですね。
あ、いや、最近自分それちょっとどうなのかな、わかんないなと思ってて、なんか。
うん。
まあ、前向きでもあるし、後ろ向きでもあるし、ちょっとね、聞いてみました。うん。まあ、どっちかっていうと、なんか、まあ、悲観的な側面の方が一般的には、なんか、皆さんのイメージとしては強いのかなと思って、うんすけど、うん。あ、この話広がらないです。
ありがとうございます。
はい。
まあ、もういい歳なんだから、みたいなことを言ってくるタイプの人間とは積極的に距離を取っておく。ことを、ね、おすすめします。
そうですね、
うん。うん。
いや、いつからでもいいですよ。うん、そうい
や、もういつだってね、今が一番若いんだからね。
そうそうそう。
兄じゃっつって。
お。なんでもなんだ、いつからでもなんだってできるでしょと思って ってたし、今でもまあ若干思ってはいるんですけど、うん、なんか集中力切れるの早くなったなみたいな気持ちもある。
ああ、なるほどね。
うん。いや、仕事で、なんかもうちょっとがむしゃらに昔頑張れてたなっていうのが、なんか今は、なんか、一日のうち一番この時間が集中できるから、ここでこの仕事やって、みたいなのを考えてて、
うん。
昔そうじゃなくて結構バリバリ、これやって、次これやって、みたいな感じでやってたんですけど、なんか、そういう、もう明らかに夕方になると集中続かなくなるな、みたいなとかが明らかに増えて、なんかだいぶ、自分の中で自分をコントロールして仕事をするようになりました。
おお。
まあいいのか悪いのかっていうね。いいうん、はい。はい。
うん。ああ。
まあでもまだね。
私は今日ね、同僚と。
おお、
はい。いや、うちの会社ミーティング多すぎんだよな、みたいな。
お。
うん、話をずっとしてました。
そうなんすか。
そう。なんか実際にこう手を動かしたりできる時間が。
うん。
もう勤務時間8時間のうちの半分は言い過ぎかな。
いやでも。
でも5時間ぐらいとかなって、で、ミーティングってなんかまあ、細切れに入るから。
うん。
その前後10分15分とかやっぱ集中できない。
はいはいはい、そうです、
ね。とかなると、
うん。
なんか、いや、土曜日が一番はかどるわ、みたいなことに。
はいはいはいはい。
なってしまって、それって何なのかなっていうのを、今日ちょっと、転職組の同僚と話しました。
ああ、そういうのありますよね。その、
うん、
ね、ずっと中にいる人じゃなくてね、なんていうかね。
そうそうそう。まだその、うん、その文化に染まってない人同士だから話せるみたいなね。
うん、そう、ありますね。いや、まあ、その文化のね、良さもあると思うけど。
うん。
まあ、でももうちょっとなんとかできんのかなみたいなことってありますよね。なんていうかね。
うん。うん、そうとか。いや、こういうルールとか、こういう集まりとか、まあ、必要なのわかるけど、うん、結局もうなんか形骸化しちゃってないみたいなね。
もう、はいはいはい。
でもなんかもうやめようとも誰も言い出せなくて。っていう。
まあやめるのは理由とエネルギーが必要ですからね。
そうそうそう。
まあとりあえず現状のまま走るっていうのが一番楽という。うん、
そうそう。いや、そう。それでいいですか？
はいはい。
あんま、そういうのちょっといっぱいありすぎて、ちょっと若者の離職率とか、おっとみたいなね。大丈夫か？
大丈夫かこれ。
まあまあ、一般的な話です、一般的な。
一般、そうですね。なでも久しぶりだな、この感じ。うん。はい。
うん。なんかね、もうやめよう、ミーティングみたいな話をしてた。
はいはいはい。
そう、自分もその同僚も、や、前の職場だったら、一日のに一個もミーティングない日とか普通にあったけどな、とか。あとなんかその同僚はなんか、もともと、まあ今ウェブ制作の仕事をしてるんだけど、そのエンジニアとしてやってるんだけど、なんか最初の新卒で入った会社がなんかメーカー系とかなのかな。だからなんかそのミーティングとかするときに、人件費単価みたいなの出してたみたいなの言ってて。
へえ。結構なんか徹底してますね、それは。
そうそうそう、そのコスト意識みたいなの。すげえなと思って。はいはいはい、
うん。
まあそこまでやる必要があるかどうかはまた議論が必要だと思いますが。
はい。まあでもね。
なんか。
その、ね。このミーティング中にも人件費かかってるんですよというね。
そうそうそう。 なんか今東京都のバイトの最低賃金が、
うん、
バイトとか関係ないか、最低賃金が時給1163円とかみたいで、じゃあまあ1時間1200円って考えたとして、
うん、
で30分で何人いて、じゃあ1日、うん、1週間5日でこんぐらいでかける4で1ヶ月で、みたいな数字になって、
うん、
普通に10万とか超える感じになり、
うん、
でもちろんそのね最低賃金みたいな額ではないからかかって
る、そうですね、もちろん、いやもちろんですよ、
そう、うん、意味あんのか、
うん、まあこれ今やってんの何のためのミーティングだっけみたいなことってありますもんね、なんていうか、
うん、
もう思ったことをね思い出しました、過去にそう思ったこと、はい、なるほどね、いやありがとうございます、魂の叫びを、うん、
ね、まあもう今週でね終わりですからね、今週
はね、
まあなんかもう今週からもうお休みの会社とかもねあるとは思うんですけど、
ああ、まあ私はもうちょっと、
もうまあ今週いっぱいみたいな感じですね、
そうですね、私もそうですんで、じゃあ頑張りましょうか今週も、
そうっすね、
はい、
お、もうダメだ、はい、昨日一昨日か土日でストリートファイターリーグのプレイオフがありまして、
ほう、
プレイオフというのは、
そう、それ何ですか、うん、
ストリートファイターリーグっていうストリートファイター6のプロチームを12チーム集めた、
うん、
リーグ戦が今年の8月から11月にかけて、
うんうんうん、
10周合計10周に10渡って繰り広げられておりまして、
うん、
なんか12を2で割って、なんか野球のセリーグパリーグみたいな感じで、
はいはいはいはい、わかりやすい、
うん、はい、6チームずつで、
うん、
2周がホームとアウェイで分かれてるんだけど、
うん、
なんかホーム戦アウェイ戦その各チームと2回ずつやって、だから5試合かける2で10試合ね。
うん。
で、ホームとアウェイで何が違うかっていうと、
うん。
1チーム4人いるんですけど、3人出て、
うん。うん。
先方中堅対象みたいな感じか。
うん。
で、アウェイのチームは、うん、このプレイヤーがこのキャラを出しますっていうのを先に、
へぇー。
発表しなきゃいけなくて。で、ホームの側は、
うん、
誰が出る、試合に出るかを選べるっていう。
うん、うん、うん。
あと、発表するのはその試合当日なんだけど。
うん。
で、ホームの側の方が、アウェイのチームのオーダーに合わせて、誰をぶつけるか、選べるっていう、ルールになってまして。
うん、面白いっすね。
うん。
なんか、凝ってて、なんか戦略性というか、想像の余地が広がる、見る側も、なんていうか。
そう。うん、そう、いや、そうなんですよ。結構ちゃんとしてて。
ね。
うん。
へえ、あ、そういうのありなんだ。まあ、そうか。
で、なんか、ピーキーなキャラは、アウェイでは出しづらいとかあったりして。
うんうんうん。
うん、
まあ、対策されやすいとかですもんね、なん
か。そうそうそうそう。うん、ホーム側で出す分には、なんかね、やりやすいんだけど、みたいなのがあったりして、うん、見て楽しくて。で、っていうのが、11月に、10戦終わって、
うん、
で、上位、それぞれのリーグの上位3チームで、
うん、
プレイオフっていう、
うんうんうん、
改めて試合をする機会が設けられて、
はい
それは、そのリーグの2位と3位が、戦って、
うん、
で、勝った方が、そのリーグ1位のところと戦って、
うん、
で、それで、そのリーグの1位を決めて、
うん、
で、2つのリーグの、そのプレイオフを経て決まった1位のチーム同士が来年の2月に、
はいはいはい。
戦って、その、日本、その年の、
はいはいはい。
優勝を決めるっていうグランドファイナルがあるんですけど。
野球っぽいっすね。
そう。そうそう、クライマックスシリーズみたいな。
そう、シリーズ。
そう、そういうやつっす。日本シリーズか。そう、うん。で、そのプレイオフが、ですね、先方中堅は勝つと10ポイントもらえるんですよ。
ほう。
で、大将は20ポイントもらえる。
ほ
う。で、先方中堅は、最大3ゲーム。
うん。
先に2勝した方が勝ち。
うん、うん、うん。
2勝、2ゲーム取った方が勝ちか。1ゲーム2ラウンド。
うん、うん、うん、うん。
1ゲーム2勝したら勝ち。あ、まあ、わかるか。で、
まあ、
うん、対象は、3ゲーム取った方が勝ちなんですよ。最大で5ゲーム。
うん、うん。
だから、2対2までもつれ込むことが。
そうですね。うん。
うん、そう。対象だけ、ちょっと試合が長い分、点数も高いと。
うん。
で、それっていうルールで、それ自体はそのリーグも同じなんだけど、プレイオフは、それをやって終わるごとに、ホーム、アウェイ、ひっくり返して、また、対戦して、で、どっちかのチームが、70ポイント獲得したら勝ちっていう、ルールになってて、で、土曜と日曜、それぞれのリーグの試合をやってたんだけど、土曜日は結構なんか、70対30とかなったりして、まあまあ、結構、拮抗した戦いだったんだけど、うん、昨日がすごくて、最初の2位と3位の戦いが、リーグで2位だった、たチームかなが、
うん、
ストレートで勝ちまくって、80対0で、
へぇ、
3位のチームを下して、
うん、
で、その次に、リーグで1位だったチームと2位だったチームが戦ったんだけど、そこでは、リーグで1位だったチームが80対0で勝つっていう。
へぇ。
なんか、多分今までなかった展開で。
はいはいはい、へぇー。
すごいなってなりました。
おもろいっすね。
そう。その昨日の1位だったとこは、時戸のいるチームです。
はいはいはいはい。へぇー。
2位だったとこは、ボンちゃん。
はいはいはい。
そう。いやー、なんか、すごいもん見たなっていう。
うん。ああ、なかなか楽しんでますね。
そう。いや、これね、6000円かかってますからね。
え？マジ？そう、そういうやつ、そういうやつか。
有料配信なんですよ。
あ、
そう。
あ、そう。それは、普段から有料？それでもクライマックスし、なんでしたっけ？プレイオフか。だから。
プレイオフ。ああ、そう。ね。まあ、6000円はちょっと大げさに言ったんですけど。
うん。
土日にやってたプレイオフ2日間と、
うん。
あと来年やる、グランドファイナル、全部見れますよっていう、チケットが、
うん。
なんか通常1万円のところ、今なら6000円でっていうのをやってて。
なるほど。はい。
で、プレイオフ前にやってた リーグの試合は YouTube と Twitch で、無料で配信してて。
うん。
だからまあ、それも含めてって考えたら、まあまあいいかと思って。
ね、うん。いや。
今までありがとうございましたという気持ちも込め。
いやー、いいと思います。ありがとうございます課金とかね、私はする派なんで。
うん。
はい。いいと思います。
いやー、なんか、いいですね。完全にもう自分でやろうとは全く思わないですけど、今から。
いやー、なんか、いいですね。まさか、いや、本当に押し込まがここまでなんか見るようになると思ってなかったから。
ね。そうそうそう。ね、
いや、本当に。
いやー、でもやっぱいいっすよ。その、グランドファイナルは、その、時戸がいる、ヨギボーリジェクトっていうチームと、
うん。
あと、ガチ君のチームの対決なんですよ。
うん。
そう。なかなかね、時戸対ガチ君っていうのはね、こう、格ゲーおじ的にはね、熱い。
熱いカード。
うん、そう。いやー、ガチ君めっちゃ強くて、やっぱし。
そうなんだ。
いや、なんかすごいっすね。
人、そういう人がいるってことだけ分かってるくらい。
うん。で、なんか時戸もめっちゃ仕上がってて。で、なんかね、すごいんですよ。
ちなみに、押しコマン的な押しチームはあるんですか？
なんか、まあ、やっぱね、孫さんのチームで、ね、結構好きだったけど。うん
ああ
まあ、まあ、プレイオフ進出ならず。
あ、あらあら。まあまあ、そう、そういうこともありますよね。
うん、そう。結構なんか、あんま、どうだろうな、まあ、時のチームかな、って思うけど、割とみんな好きですね。やっぱ格ゲー勢みんなキャラ立ってて。
わかる。
うん、
ね。
あんましこのチームがっていうのはないかも。うん。
いや、いいですね。
はい、はい。っていう感じですかね。
いやありがとうございます。最近何見てるかな。
最近 YouTube 何見てますか話。
そうそう、しようかなと思ったけど、なんか、ミニマリストの人とか、なんか、山奥でニートだけで暮らしてる人とかの動画を見てました。
ああ、いいですね。
いや、なんか、その、いや、狩猟とかをしてたりして、それはもうニートと呼べないのではと思ったりしたんですけど。なんていうか。まあそこでもう住んでるわけで。いやなんか、そういう。いやなんか、最近ね、風の民さんという方の動画を見てて。これはミニマリストの方です。で、まあお金を、使わずに過ごすみたいなのをなんかよくや、なんか発信してる人？女の人。まあ、いやなんか、内容っていうよりも、この人めっちゃ一人でずっと喋る人なんですよ。一人でずっと喋る人すごいなっていう、なんか今更の話をするんですけど。なんか、いやー、すごいっすよね。で、内容は、なんか、結構、どういう、なんか、まあ、豊かになる。豊か、例えば、一回もお金を使わない日を決めるといいですよ、とか、そういう話をしてくれます。
なるほど。
はい。まあ、たまにラジオ感覚で聞いております。はい、
見てみようかな。
はい。どうぞ。
いいですね。今日は私はね、1円もお金使ってないですね。
お
ー。一歩も家から出てないわ。
え、なんか決済ツール持つとダメだなみたいなこと、その風の民さんが言ってて。あると使っちゃうと。
はいはいはい、はい。
スマホとかも。うん、だから、うん、そういうのがない、やっぱね、それは、あると使っちゃう。でもないともちろん使わないから。でもあると使っちゃうんだよね、みたいなこと言ってて、うん、あ、なんか、やっぱそういうのってあるんだなと思って。
うん、
なんか、携帯やスマホも財布も持たない生活おすすめです、みたいなことをね、言っておられました。
ああ。
うん。
まあ確かに。
なんかあとね、この人すごいなと思ったのが、ある日冷蔵庫のブーンっていう音がムカついて、なんか電源切ったみたいなこと言ってて、なんか。うん、で、冷蔵庫ない生活ずっとしてますって言ってて、あ、すごいなって思いました。なんか。
お
ー。はい。
何食べてんだろう。
ねえ。そこまで、ちょっと私もまだ、あんま、風の民ヘビーリスナーではないんで、そこまで聞いてないんですけど、うん、まあ、いろいろね、日常生活に役立つことを言っておられるんで、よろしければ見てみてください。はい
はい、月7万円で心が満ちる小さな暮らし。
そうそう、そういうやつ。
へぇー。なるほどね。僕は最近、引き続きカメラ欲しいなーっていう気持ちが続いているので。
はいはいはい。
カメラ系 YouTuber をよく見てるんですけど。
うん。
真逆どこと言っててね、まあちょっと受けます、ね。
そうなんだ。
いやもう欲しいと思ったらすぐ買え。
ああ、そういうことか。
あ、そうそうそ う, そう。
ああ、真逆、風の民さんとね。
あ、そう、風の民さん。そうそうそう。いやでもそれも結構なんかね、まあリアルなんだよって。特にもうこの数年の物価上昇やらなんやらで。
うん。
リアルにカメラの値段も上がってるから。
うん。
いつ買おう、いつ買おうって、二の足を踏んでるうちに、価格改定で値段が上がったり。
はいはいはい。
あともう、なんか、カメラって結構、60回まで、金利無料で分割払いとかやってるんですよ。
うん。
それも、なんかこのもう、このご時世、いつまで金利無料でやってくれるのかわかんねえぞ、とか。
なるほどね。そういうのもあるのか。
そうそう。金利無料でいけるのが、24回までになったりとか。
はいはいはい。
そういうのあんじゃないみたいな話をしてて。だから、ただ、お気持ち的な面だけでなく、金銭的な面でも、欲しいと思ったらすぐ買った方がいいぞ、みたいな。
確かに。
話を。
はいはい。
されてて。なんか、まあ、よく言うのは、買おうかどうか迷ってる間にシャッターチャンス逃してるぞ、みたいな。
なるほど。なるほどね。
そう。その言説もまあ結構好きなんだけど。
うん。
うん、好きなんだけど、それは別にいいわっていう風に思う人もまあ、一定数いると思うんだけど。
うん。
それプラス、リアルにお金の面でも、損しちゃうかもよっていう話をしてて。
うん。
確かにっていう。
まあ、それは確かにね。うん。
うん。
だし、高くなったらだし、どうせ、例えばね、最終的に買うんだったら、後でも先でもいいわけですしね。
そうそうそうそう。
うん。なるほどね。
そう。で、それこそなんかさっきね、ちょっと年齢の話になったけど、
うん。
なんか自分がその時見てたカメラ、YouTuber の人は、多分もう50代とかで、
うん、
なんかもう、まあ、そう、なんか若々しい感じなんだけど、いや、もうなんか50過ぎると、もうあと、何年、健康に写真撮れるんだとかも考えるわけですよ、みたいなこと言ってて。元気に、まあ、重たいカメラ、担いで、こう。 外にね、飛び出せる時間どのぐらいあんだみたいな。
なるほどね。
話とかしてて、うん。まあ確かにねっていう。まあいくつになってもだとは思うけど。うん。
うん、もうそういうのもありますよね、実際ね。
そうそうそう。うん、なるほどねっていう。
うん、
そう。だからそこなんか、なんか 10% 上がりますとか。10% 結構でかいけど。
いや、10% って十分でかいでしょ。うん。
うん。ライカとかだと、もう元の値段が高いから。
うん。
うん、なんか、
もう。とんでもないですよね。
もう20万、30万とか、なんか何もしないのに値段上がるとかなったから、なんか、それはそれでちょっとムカつくけど、
うん、
買いましたよ、みたいな話とかしてて。
いや、すごい。
まあまあね。そう、まあ、金額の規模の差はあれど、ね、来月から、まあ2万円上がるって言われてもね、もう大変ですからね。
うん。
いや、なるほどなーって。まあ、自分はね、そんな高いカメラは買えないですけど。まあ、確かにね、っていう。
いや。なんかいろいろ学びがありますね。なんか得るもの、考え方が、
うん。そう。日々学びですよ。
うん。私は最近、ちょっといいなと思ったガジェットが、まあ、ガジェット系の YouTuber さん見るの好きなんで。
うん。
あの、折りたたみスマホあるじゃないですか。
はい。
あの、ピクセルフォールドとかかな、そんな名前だったかな。うん、まあ、大体高いじゃないですか。
うん。
なんと2万円台の折りたたみスマホがあって
。ええー。
それね、どこだったっけな、ちょっと、あれ？どこだ？ちょっと待ってくださいね。なんかね、Y モバイルかなんかが、なんか結構配ってるらしくて、まあまあ使えるっていうね。
うん、
あ、ZTE って書いて、ZT ってとこだったかな？ちょっと待ってくださいね。それがですね、まあ、まあいろんなベンチマークとか見てても、まあまあ使えて、中古、まあ Y モバイルがその契約込みでなんか結構投げ売りしてるんですけど、楽天とかの中古市場で2万円くらいであって、いやなんかちょっと欲しくなっちゃうなって思ってたのが最近です。まあちょっとスラックに入ります。
いいですね。
まあもともと、いやこんな折りたたみスマホなんてあってもとかね、まあ、でもそういう問題じゃないんですよね。こういうのはね。なんか欲しくなっちゃう。
わかる。
なんか欲しくなっちゃう。うん、はい。
へぇー。ああ、なんかちょっと良さそう。
ちょっと面白いですよね。
うん、この背面液晶はいいですね。
ああ、ね、なんかありますよね。うん。
うん、
俗に使えるかわかんない。まあ、一応、リベロフリップって読むのかな、これは。というね。うん、らしいですんで、まあ、こういうガジェット好きな人は調べてみてください。
へぇー。
いや、どうせ、だって折りたたみスマホってどうせ高いじゃんって思って全然興味なかったけど、なんか、いざ安いのが出て、お、ちょっといいじゃんってなってしまいました。まあなんか、その、ちょっといろいろレビューとか見てると、まああくまで折りたためるだけで、なんかこの、何、普通の OS とかは、Android ほぼそのままっぽい感じで、この折りたたみに最適化されてるみたいな、うん、でもなさそうなんで、まあ他のピクセルフォールドとかとはもしかしたら違うのかもですけど、なんかやっぱ変なロマンはあるよなとかね、そういう、うん、そういう印象です。はい、
ありがとうございます。
はい、
まあロマン大事ですよ。
いやロマン大事なんですよね、実際ね。
逆にロマンぐらいしか大事にしなきゃいけないものってないですからね。
いや、それは本当にそう。
逆に。
そういうのをね、取りこぼしていくとね、人生終わっちゃいますよ。すぐ。
でもほんと、ちょっとカメラ買わなきゃな。
実際買うと思います、おしくま。自分のことを、その、今後の。
買うと思いますよ。
ああ。まあでもまだ迷ってる、どれか。物は決ま
ってる。まだちょっと迷ってますね。うん。あ、でもね、いくつかもう絞ってはいるけど。
うん。まあじゃあ、あとはもうね、決めるだけっすね。
そう。うん。ちなみになんか、ごちゃごちゃ、こう、迷うのだるいから、フラッグシップ機を買えと。も言ってました。
なるほどね。ああ。
もう黙って一番高いやつ買ってろっていう。
はいはいはいはい。まあそれも一理ある。
一理ある。まあ、100万円ぐらいするけど。
ですよね。
そう。各メーカーの一番いいやつは。
はいはいはい。いや、やっぱすごいな。そういうカメラ系の YouTuber はすごいな。
うん。いや、なんかでもいろんな人いてね、面白いよ。うん、
へぇ
ー。やっぱなんかその、ガジェット系 YouTuber の延長みたいな人もいれば、
うん。
ちゃんと、カメラマンとして仕事、キャリア積んできましたみたいな人がいたりとか、まあ、そこアーティストっぽい感じで、はいはいはい、その、写真家としてやってきましたみたいな。いろんな人がいて、なんかいろんな観点で、そのカメラの機材の紹介とかしてんのが、なんか面白い世界だなとは思うわ。
うん、確かにそこ幅がありますね。なんか、かなり人のキャリア。うん。
うん、だからその自分が何を求めてるかをちゃんと分かってないと、
うん。
なんかその、ま、こう、人によっては、その自分が知りたいのとは全然違うことしか喋んないな、みたいになったりとか、多分なるから、
うん、
例えばこうガジェットとしてのカメラが好きな人が、その作家前とした人の動画見ても、
うん
うん、なんか何言ってんだ、みたいな。
まあ、はいはいはい。
いやいやいや、オートフォーカス早いカメラの方がいいに決まってるでしょ、みたいな。感じになったりとか多分すると思うんですけど。
うん、ああ、なんか広いっすね、なんかなんか世界が。なんていうか。うん、カメラ系の YouTuber ね。
なんかスペック中みたいな感じの。
うん。
考え方もあれば、なんかそのカタログに載ってる数字では測れない良さがあるんだみたいな話をする人がいたりとか。
うん。
だからなんかずっと見てるうちになんかメーカーごとのなんか、その写真の違いみたいなところね、ちょっと分かってくるようになった気がしていて。
そう。はいはいはい。
そう。面白いなと思ってます。
うん、やっぱ知ってくとね、なんかちょっとした違いが分かってくるようになりますよね、なんていうか。
そう。う
ん、いや、いいですね。
うん。はい、ということでね。
はい。
仕上げのジャンダンではね、カメラ買ってるかもしれないです。
はい。私も折りたたみスマホ買ってるかもしれないです。それはないかな、どうかな。うん。はい。
まあ。一番高いやつ買った方がいいよ。それも。
そっか。いや、これ絶対でも、普段使いしないだろうな。
いや、絶対しないよ。ちょっとなんか見た、ちょっと面白いだけだもん。
そうそうそう。絶対普通のスマホがいいもん。いや、なんか、その、何、パカパカ部分が、あんまりその構造的に昔のガラケーみたいなパッて開けないらしいんですよ、片手で。
ああ、そうなんだ。
そう。昔のガラケーね、もうすごい勢いつけて開けたじゃないですか、なんていうか。そういう開き方がなんかできないみたいで。 なんかそれ微妙だなーって、両手でこう持って、はいってこう開かないといけないみたいな。
ああ。
って聞きました。まあ、これはそう。もう他の高いやつがどうかっていうのはちょっとわかんないですけど。
うん。
うん、はい。
なるほどね。そっか、ガラケーとかはね、ちょっと、なんか、2割開いたら、最後まで開くみたいなね、感じ。
そうですね。で、ね、もう手首でこう、力つ、あの、入れたら、うん、開くみたいなでしたけど、はいはい、なんかそういうのができないらしい。う
ん、へぇー、はい。
あ、そうなんだって思って。まあ、こういうのは触ってみないとわかんないですね。うん。
うん。
はい。
なぜ折りたたみたくなるのか。
まあ、いや、ちっちゃいスマホとかも好きだからな、自分。
いや、そうだね。もう買ってたもんね、ちょいちょい。
そうそう、買いました。うん、ちょいちょい買ってます。こういうなんかちょっと変わり種欲しくなっちゃうんだよな。
うん。
はい。まあまあまあ。そんな感じで。まあ、次は、2週間後です。
あ、なんか1月4日発売ってなってますね。
あ、マジですか。あ、そうなんだ。まあ、
土曜日。うん。
うん。まあ、4の夜とかすかね。
かな？
うん。まあ、じゃあ4の夜予定ということで。
うん。
はい。よろしくお願いします。
承知いたしました。
はい。じゃあまあ、2024年もありがとうございました。
ありがとうございました。そうですね。はい、
それでは、また来年。
はい。良いお年を。
はい、良いお年を。さようなら。
はい、さようなら。
はい。